ながらながら飲みながら、ながらながら食べながら、ながらながら聞きながら、いつかはおばんギャルズ。
2026年3月11日水曜日、時刻は夜9時半を迎えました。こんばんは、
まどかです。
れんです。せーの、
いちかわおばんギャルズ。
さあさあさあ、第26回目の放送です。来
ましたね、うん、
ながらながら聞きながら、いちかわおばんギャルズ。
はい、本日はゲスト会です。なんと市川おばんギャルズは本日谷中おばんギャルズでございます。
いやだよと雪
よと雪ね。結構谷中もね、楽しんでますね。
はい、あの楽しみすぎてます
ね。そう、なんで私たちが谷中までね来たかというとですね、人力社会、
はい、
合ってる、
人力車、
人力車わかります？あの
あれですよ、ね、人を浅草とか観光地で、
そうそうそう、
あの
乗せて走る人力車会、100年に1人の逸材、
お
散布人力車イベント
イベント、
はいはい、イベント企画代表の木村大樹さんにね、ご登場いただくんですよね。
はい、
はい、もうだい、今日さ結構飲んでんね。大丈夫、
内緒ですよ、それ
内緒ですよ。いや、なんかね、
はい、最高です、
やばい、
最高です
最高です。
あの、うん、美味しいもの買ったらお酒買わなきゃいけないし、お酒残ったら美味しいもの買わなきゃいけないし、
そう
の無限ループです。
そう、すでに私たちもビールを飲み、はい、日本酒を飲み、
はい、
ね、
はい、あの年末以来の
盛り上がりでございますということで、お楽しみに。
いつかはおばんギャルズ。
おたよりは X で募集中です。アットマーク市川アンダーバーおばん、またはメールでも募集ができるようになりましたね。
なりました、
はい、はい。コンタクトアットマークはせまど .com、 CONTACT アットマーク HASEMADO ドットコムです。
言えた。
うん、あの X の場合はすべてカタカナでハッシュタグおばんギャルズで投稿してみてね。この番組は2025年2月スタート。五十嵐蓮と長谷川まどか、市川市で会社を営む2人が立ち上げた地元発のラジオ番組です。美容、恋愛、仕事、お金、地域の話題まで大人の女子のリアルとユーモアを交えて。お届けしています。
イエーイ。さあ、それではご登場いただきたいと思います。
はい、
大気スク木村さん、こんにちは。
こんにちは、
こんにちは。人力社会100年に1人の逸材、三風人力車の大気スク木村です。よろしくお願いします。イエ
ーイ。そうね、木村さんね、ちょっとラジオだと見えないんですけど、
は
い、めっちゃかっこいい。
いやいや、
シュッとしてますね。
シュッとしてます。爽やかです、爽やかです。
シュッとしてます。
シュッとしてますよ。
増量中なんです
よ。もうね、増量中。ちょっと皆さん後でね、ぜひあの X 見ていただきたいですけども、
写真をね、
はい、木村さん、
はい、
あの今回私あの取材をさせていただくにあたって、
はい、
結構調べてきたんですけど、
さすがまどかさん、うん、ありがとうございます。
なんかね、すっごい波乱万丈な送ってらして、
いや、何かはあるんだろうなっていうのはあった時から思ってたんですけど、
うんうんうん、
ありましたか。
アウトさん、なんかやっぱパワフルじゃん。
はい、
そう。でもなんか深く知っていくと、なんかすっごい面白い方だなと思って、
はい、
今日はぜひ皆さんにそんなところをね、お届けしたいということで、魅力を、
はい、
恥ずかしい。
なんでいや、今日そう、私たちはあの初めにこの取材の前に、
はい、
人力車にね乗せてい
ただきます。
ありがとうございます。
こちらこそです。ありがとうございます。
もらうのは嬉しい。
なんかあれですよね。もちろんその細身の体ではね、考えられないパワーもありつつ、
うんうん、脱ぐとすごいですよ。
あら、脱ぐとすごいらしいです。
あ、こちら。
こちら。こちらすごいらしい。
ねえ、
谷中の魅力が多分すっごく伝わって。
そう、
谷中好きになっちゃいました
。谷中
好きになっちゃもうね、出来上がってます
ね。あのお酒も相まって、
まんまと、はい、
そう
くれましたね。
なりましたよ。そう、なんかあの今ってその、はい、シャフさんだってますね。
シャフです、うん、我々は、ね、
はい、こうされてるかと思うんですけれども、
はい、
ずっとキャリアとしては
キャリア10年ですね。
あ、でも長いですね。
2016年からシャフやってますね、
うん、2016年
って10年前なんだ。なんかそれショックですけど、はい、
俺もなんかそう思って
んの。2016年か。
そうですね。
その前のさ、あのお仕事というか、はい、キャリアもすごく面白いなと思って。
そうですね、人力車やる前はアメリカに行ってて、でその後帰ってきて、ちょっと会社員、
うんうんうん、
ノベルティとか反則系の総合商社で3年ぐらい営業やってました、
うんうん、営業もやってたん
だ。脱サラした後に人力車始めました、うん、
その前、その前のアメリカは何しに行ったの。
アメリカダンス留学した
。すごい。
ヒップホップ。
ヒップホップ。あ、ヒップホップ。マルクさん。マルクさん。ヒップホップでアメリカに行く人は相当でございます。
ね、相当でございます。
相当なんですかね。すごい経験でしたね、でも。
アメリカのどこに？
ニューヨーク。ニューヨーク。
本当に？
行きたい。
だって2016年って言ったらねえ、
2010、あ、行ってたのは2013年。
だってそしたらあれじゃんね
え、え、
9.11 のちょっと後
かな。あ、2012年、違う、 9.11 っす。
え、
時にの年
にいたの。
に行ってた。
え、
ちょっと
待って、あの
Now じゃない。
Now じゃない。
何何何、2000
タイキック木村さんは私と同い年なんですよ、
うん、
そう
です
、うん。
で、2013年っていうと27、8とかですか。
いや、もっと前でしょ。23。
あ、私何歳
なんかあれあれ
22、3ぐらいです。
22、3ぐらい。
あ、大学で、大学卒業して、うん、バイトして金貯めて、うん、俺就職しないでアメリカ行ってたんで。
そうなんだ。
ニューヨークでも半端なかったっすよ。あの、なんだろう、人いっぱいいるんですよ、やっぱり。いろんな世界の人が、
うんうん、
そうだよね。そこでまとまったなんか経験を積んできた気がする。あ、分かりますけど、
あ、何、うん、いろいろあって、
いろいろあって、
全世界の人が一箇所に集まってるんですよ。
そうだよね。
そう、
すごいです
ね。なんか私たち日本はさ、なんか島国だとかさ、
そう、
全然また感覚違いますよね。
感覚違うし、うん、一番僕感動したのはみんな優しいですね。
好き。
そうなんだ。
そう、
意外ですね。
意外な。
僕もちょっとビビりつつ行くじゃないですか、
うん、
あ、本当話をちゃんと聞いてくれる、
うん、
みんな。私日本、あの英語喋れないじゃないですか、その時ちゃんと真面目に聞いてくれる。
うーん、
僕が迷子になった時に、
うん、
あのめっちゃ複雑なんですよ、
うん、
あの地下鉄とか、
うんうん、
意味わかんないですよ、
うん、
でも意味わからん、本当意味わからんとこ行っちゃって、あ、怖いとか言っちゃったんですよね。
あ、
しかもやべ、夜だしみたいな、
うん、
で駅のホームにいるちょっと怖そうな人に頑張って話しかけた、
うんですよ。
めっちゃ丁寧に
助け
て、
そこまでしてくれるのかぐらい、あの駅まで一緒に行ってくれました、俺の。
すごい優しい。
それ人柄もある気が
する。何なら俺一緒に行ってやるよみたいな。
めっちゃ優しい。
あと基本信じてますね、人を。
いやー、すごい
大事、
すごいわ。
ちょっと信じて騙されたりもしますけど、
うん、
でも責めない、
うん、
信じれた自分を誇るタイ
プ。かっこよかった。飲んでないね、木村さん飲んでないの。
うちのおばあちゃんもよく、あの、うん、騙すより騙されろって言ってました。
そうですね、
おばあちゃん、ね、お会いしたかったな、
ね、いつ
か
はおばんギャルズ、ね。まあ、そしてアメリカに行って、はい、日本に帰ってきて、はい、会社員をして、それから、
それからそのアメリカにいた頃に日本帰ったら日本のこと好きになったんですよ、アメリカで、
うんうん、
日本の伝統に携わるような仕事したいなって思って帰ってきて、
うん、
でもそんなすぐ巡り会えなくて、
うん、
3年間はまあ普通に社会人やって、
うん、
でもやっぱその思いがあったから辞めて、
うん、
辞めた後に人力車発見したんですけどね、
うん、
普通発見してから辞めるんですけど、
そうですね、
逆でした。はい、
結構海外とか経験すると、
はい、
やっぱ自分って日本のこと何にも知らないなって思うよね。
へえ、あ、そうなんですね。
超思いました、
うん、
なんかあっちで 同世代集まって夜な夜なこう集まって、うん、なんかホームパーティーまで行かないんですけど一緒に飯食うみたいなセッションがあるんですよ、
うん、
セッションって言うんですけど、
へえ、セッション
セッション、まあセッションやろうぜみたいな、
うん、
でやっぱ各国から来てるから韓国もいれば、うん、まあ、アジアもいればヨーロッパもいれるし、本当、うん、いろんな人種、中国もいるし、で集まって同世代が話し合うと結構周りの同世代が自分の国をかなりリスペクトしてて、自分の国を誇りに思った、
はあ、なんか自分の国の国民がどういう宗教を信仰していてとか、うん、そういうなんかあのちゃんと把握してるよね。
把握してますよ、ね、結構コンプラコンプラみたいな日本の中でも、うん、海外、まあ、アメリカ今思えばニューヨークは特殊なんですけど、うん、アメリカの中でもかなり、うん、一概にアメリカ全部そうではないんですけど、うん、やっぱそのニューヨークっていう特殊なエリアは相手をもんぱかる配慮してるんですよ、うん、まずリスペクトするっていう相手を、その相手の国のマナーとか、
うん、
文化、歴史、
うん、素敵
だから寛容なんですよね、うん、基本だから差別っていう文脈強いイメージあったんですけど逆っすね、うん、
あるかもあるかも、
まあ、もちろん極端なレーシストいっぱいいますけど、うん、まあ、俺ら特にアジア系日本人舐められてる、うん、あの序列で言うと白人、
うん、
黒人より下っていうのがあるんですよ、
うんうんうん、
一応レーシストのカード、うん、まあ、そんな基本はレーシストだけで、
うん、
あとはみんな全員超やるし、
うん、
あのどっちかっていうとそういうスタンスの人の方が毛嫌いされて、ぶち切れますよ普通に。そのレーシストっぽい発言したらどこでも電車の中でもまだあったみたいな、
うん、
黒人が助けてくる、
うーん、いっぱいいろんなね経験、でもその時しかできない、その年齢でしか感じられないね。
そうそう、ね、そういう優しさに触れたんで、うん、日本帰ったらもうみんなに俺は優しくしようって帰ってきたんですけど、
うん、
やっぱうまく歯車噛み合わないんですよね、
うん、
日本は日本のいいとこがいっぱいあって、
うん、
そうやっぱりその頭一つ抜き出さないように合わせていくスタンスはすげえ大事だと思う、
うん、
目立つんだったらもうとんでもなく目立たないといけない分協調性が強くていい国な、うん、やっぱ改めて思いましたね、
うんうん、そのなんかこう暗中模索みたいなこの3年間を経て、
はい、
なぜこう人力車に確かに見つけたというか、うん、
そうですね、うん、アメリカ行ってた理由がダンス留学だったので、うん、エンタメの世界にいたんですよね、
うんうん、
でダンスのスクールとかレッスンもやってて、
うん、
変だ、
やっぱ人前に立って感動を届けるっていうことがまず軸であったんですよ、
うん、
ベースで。でアメリカに行ったらプラスそこに日本の伝統に携わりたいっていう横軸が入ってきて、
うん、
だから感動も笑顔も届けられて日本の伝統も携われるっていうそこの領域取りたいな、
うんうんうん、
でもそんなめったないじゃないですか、
うん、難しい。
で人力車がたまたま僕鎌倉が地元なんですけど、
うん、
はい、ボンボンになってて
さらっと言ったね、鎌倉地元
は、はい、
筋金入りのボンボンなんで、うん、鎌倉だったんですよ。で鎌倉って人力車がもう40年前ぐらいからもう走ってたんですよね、
うん、
日常風景で、
うん、
でも住んでるとやっぱそのそこに価値を感じなくて当たり前だったから、うん、でもアメリカから帰ってきて改めて地元に帰った人力車見たらこれじゃんってなって、俺が求めてたエンタメ性と日本の伝統が掛け合わさった素晴らしいジャパニーズエンターテインメント。
いやー本当まさに
かっこよかったですもんね。
かっこよかった。
人力車がかっこいいですし、うん、お話と一緒に
そう今日乗せていただいた時にね、うん、そう本当にかっこよかったんですよ。
ありがとうございます。
街並みと含めて、うん、あのエンターテインメント
ですよね。そうですね、エンターテインメントでした。
そう街並みをなんか見る高さも目線も違うし、
はい、あれ結構貴重な体験ですよね。
貴重、みんなから手を振ってもらったりね、
はい、
すごい貴重な、うん、ね。そっか、それでこう人力車の車夫さんをやってキャリアを10年ということで、
すごい。
そうですね、
うん、
その間いろいろまた仕事イベント企画会社で、
うん、
またこれも営業とか、
うん、
まあ、広告代理店の会社なんですけど、そこに行って、うん、並走しながらやってたりして、
うん、
人力車だけに並走みたいな、
うん、並走
並走ですか、ね
あれ飲んでらっしゃいますか？
これね、酒飲まなくても
できるタイプ、ね、うん、
細胞にアルコール入ってるんだと思う。
あ、人力車1本で食べていくのって、
はい、
結構大変そうなイメージがある。
そうですね、
う
ん、そうっすね、めっちゃ。いやでも僕らってその最初に会社と契約、うん、人力車の会社ですよね、うん、僕は鎌倉と浅草でやってたんですけど、うん、当時あの歩合制でやってて、
歩合制なん
だ、業務委託、
うんうん、
だから職人さんとか美容商売とかの方と一緒で、うん、もうフリーランスなんですよ、
うん、
基本で歩合でやってて、だから営業して売ったら売った分、まあ歩合ですけど、
うん、
でどんどん実力がついていけば脱退して移籍していい条件のところで戦えるようになっていくってキャリアの積み
方。え、思うけど、
じゃあ本当夜の世界とちょっと似てる。
夜の世界と似てるし、シルホストかって言われたこと。
ああ、そうだね。人気な方とか。
ホストか分かんないですけど、
はい、
多分給料のシステムは似てるかもしれない。
でも私あの奈良で人力車乗った時に。うん、鹿と話せる方に当たったんですよ。鹿を呼べる方、
うん、
あのその方が泣いたら鹿めっちゃ出てきたんですよ。でそういうあの話術とかスキルとか、うん、お客様のおもてなしとかを磨いてってことですよね。
人外の言語は分かんない
けど、いやいやいや、でも
本当に谷中のあのお寺のね、
鳩とか
あるかもしれないね。
うん、やっぱ実力つけてっていうこと
ですね。
そうですね、ひたすらお客様に声をかけ続けて、うん、こう乗ってもらって、
うん、絶対それもさ、結構メンタル必要じゃん。
うん、
教わられるでしょ。
そうなんですよ、体力とその知識に加えて、うん、メンタル力もが、
いや、メンタルはすごいって思います。
そのサービスを提供できるようになっても、うん、お声掛けできないことには、
そうだよね、
そう売り上げにならないんですよ、うん、だからそれはやっぱ向き不向きあると思いますよね、うん、僕はたまたま、うん、そのいいご指導を受けて、あのしっかり営業もコミュニケーションもできた
ん
です
けど、じゃあそんなね、木村さんに今日1曲ちょっとあのかけて選んでいきたいなと思うんですけど、
はい、
木村さんが元気になる1曲教えてください。
はい、内首獄門同好会でブンブン水分。
イエイ、
市川オバンギャルズ、
ブンブンブンブンブンブン
水分。イエイ、すごい元気が出る、
元気が出ましたよ。
水分を選んでいただいて、夏に聴いてほしいですね。
はい、聞きましょう。
暑さに負けそうな時に聴いてください。
違う水分取ってましたけど、
ね、私たちね、芋焼酎も飲んで
ました。
はい、
アルコールと水分セットで
取りましょう。はい、取りましょう。
いつかはオバンギャルズ。
はい、ここでお察しの方も多いかと思いますが、実はこの回めちゃくちゃ盛り上がってしまいまして、1回では間に合わなくなってしまったんですね、時間的に。しかし帯に短し、たすきに流し、2週に分けてね、今回前半ということで、次の第4水曜日に後半をお届けしたいと思います。たのはですね、何年前ですかね、まあ、私あの昭和62年生まれなんですけれども、意外と同じ年の方に会うことって少ないんですよね。千葉に出てきて20歳から出てきてますから、18年、同い年の子と同僚になるとか同い年の子に会うっていうのがなかなかなくてですね、それで同い年っていうので盛り上がったのがいつですかね、あれね、あの市川でご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、カメラマンのさんちゃんさんに面白い人いるよって紹介してもらって、であとはそのイベント、西船橋のイベントとかにですね、あったりして、ちょっとね面白かったですよね。おそらく私がサロンを出したぐらいだから6年ぐらい前なんですかね。そこからね、あの今日、まあ、今回谷中にお邪魔させていただいて、まあちゃんとしたその経歴というかね、初めて聞いてびっくりしました。ダンスでニューヨーク行ってるってすごいな。私もね、少しだけダンスやってたことがあったので、そこで意気投合したのもね、あ、そうだ、今思い出しましたね。谷中、今 巡ってきましたけれども、本当にね、素敵な街でした。いや、市川も大好きなんですけれども、温かいというかね、人のね、つながりを大事にしている街だなっていうのを感じさせていただきました。収録したのがですね、谷中のカフェの2階のレンタルスペースでなんですけれども、そこの方もですね、結構いろんな活動をされてて、1階のカフェでは貸し出しの、なんて言うんですかね、ロッカールームじゃないな、貸し出しの棚に、売りたい商品ですとかを陳列してっていう活動もされててね、なんかいろんなものがあって、私のまどかさんは美味しそうなね、なんか醤油をつけたナッツみたいなのをね、買ってきました。まだ母親がね、開けれないって言って、ちょっとまだ食べてないんですけれども、すごい楽しみにしております。前半はね、木村さんの経歴ですとか、あとそのニューヨークの話、聞かせていただいたんですけど、後半もね、ちょっと楽しみに皆様お待ちいただければと思います。最近ね、ちょっと驚いた話があって、皆様多分同世代の方が多いのかなとは思うんですけれども、花鳥風月っていうプリクラ機って覚えてますか？プリクラの中でも、確かね、背景が後ろでね、選べるんですよ。オレンジ、緑、ゼブラ柄とかね、そういうので、なんか写りがね、ちょっと色、肌がね、黒く写る感じのね、そういうプリクラ機が花鳥風月っていうのがあって、私たちの世代だと、あ、もう花鳥風月で撮りたい、花鳥風月埋まってるみたいな、そういうね、なんか伝説のプリクラ機だったんですね。で、この間うちのサロンのですね、鍵につけるキーホルダーとして、ちょっとガチャガチャコーナー楽しいですねに行ったんですけれども、そこで見つけたわけですよ。プリクラ機のなんていうんですか、プラモデル、なんていうかプリクラ機のガチャガチャ、本当にプリクラ機のね、めくるとことか、そういうところが全部載ってるね、ガチャガチャを見つけて、あ、もうこれキーホルダーにつけたらテンション上がるじゃんっていうので、ちょっとね、回したんですよ。で、何種類かあるんですね、プリクラ機。ちょっと忘れましたけれども、いろいろありましたよね、あの時もね。で、うわ、花鳥風月あると思って、あ、花鳥風月出たらいいなって回したわけです。そしたら、一発で出たんですよ、花鳥風月。普段あんまりね、そういう運はないんですけれどもね、バッチしきましたね。そのキーホルダーっていうのは、鍵につけましたらね、ゴツゴツしてね、邪魔ですっていうのでね、全然違うキーホルダーになっちゃったんですけども、それをね、ちょっとインスタのストーリーで、花鳥風月懐かしくないですか？なんて話をね、同世代のお友達ですとか先輩ですとかに向けてね、ちょっと発信させていただいたんですけれども、そしたらね、あれなんですよ、私のまどかさんとも言ってる市川の勉強会ですね、そちらによく来られてるね、社長さんがですね、開発したの僕ですっていうメッセージくださったんですよ。そんなことございますか？え、神の機械を作った方知り合いだったんですか？なんか当時のね、なんかいろいろ結構ギャルの人たちにいろいろね、なんか意見聞きながら大変でしたよなんてね、話をね、聞きながら、すごいびっくりっていうのがね、最近あった驚きのことですね。本当、人のご縁ってすごいなっていうのを感じましたね。だって時のプリクラ機を作った人に、何年後にも20年以上経ってお会いできるなんて思わないじゃないですか。本当ね、N 社長、あ、嘘です、 E 社長E 社長、本当に作っていただいてありがとうございました。昔からね、うちのね、サロンはね、本当にね、花鳥風月をね、サロンに置きたいとずっと言っております。宝くじ当たったらね、サロンに花鳥風月がの並ぶかなと思うので、その時は皆様プリクラ撮りに来てください。以上、レンの最近驚いたことでした。では来週も見てくださいね。バイバイ。
この番組は長谷川ブライダルサロンと
みんなの脱毛つるりんライトビューティー元八幡店の
提供です。
ながらながら聞きながら、
いつかはおばんギャルズ。